読みいたします。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。以上です。
おはようございます。お祈りをいたします。心をしていただけたら感謝です。天の父なる神様、一年のうちで一番暑い日を迎えております。神様、熱中症やまた夏バテ気味の方もいらっしゃるでしょうか。神様、どうぞ体調が優れない方々の上に主の守りと回復が与えられますように。共に涼しい秋を迎えていく中で、たくさんの実りをあなたが備えてくださることをお願いいたします。そのためにこの暑さの中で流れのほとりにしっかりと根を下ろし、御言葉に親しみ、また聖書通読に励み、そして神様、流れのほとりに植えられた木のように時が来ると実がなり、その葉は枯れないと約束されている、そんな木になれますように導いてください。今日も主よ、それぞれのところから呼び集まられて、あなたが恵もうとして待っていてくださるところに、導かれてまいりました。どうぞ神様、あなたがお語りくださいますように、私たちの心の目が開かれ、目が天に向けられ、そしてあなたがどのような方で何をしてくださろうとしているのか、そのことに期待を持って神様、御言葉に耳を傾けていくことができますように助けてください。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はなんかパソコンのアダプターの電源がかなり壊れてしまったんですけど、これが映らなかったんですけども、この本をぜひ紹介したいと思います。いつも私たちは第一礼拝では伝統的な賛美歌を使っております。最近出版された本で教会福音賛美歌という新しいこのものがあります。この中にはですね、伝統的な賛美歌ももちろん入っています。そしてさらに今日何曲か歌った聖歌も入っています。そして最近のですね、歌も入っています。賛美歌とこれの中で一番いいところは、この歌詞がですね、音符の下にそのまま1番2番3番と出てくるところなんです。これだとですね、1番目だけメロディーをなんとか音符で追うことができたとしても、2番3番と来るとですね、音符とは別のところに歌詞がだけがあってですね、それを見ながら歌うというのはそうかなり難しくてですね、メロディーを弾き慣れた人ならば親しみやすいかもしれませんが、ちょっと知らない歌を歌うときには大変な状況があります。さて、神様を立ち止まらせる祈りという題で今日はメッセージを語らせていただきたいと思っております。ちょっとボリュームを下げていただけると感謝です。はい、いろんな面で私たちの、今持てる中でですね、主の御声を聞いていけたらと思っております。例によって起承転結に分けていきたいと思いますが、今日週報をお持ちでしょうか。週報に今日のところはですね、短い箇所ですので全文を、印刷しています。しかも4つに分けてですね、起承転結にそれぞれが対応しているかと思います。まず事の起こり、木の部分ですが、彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていったと、あります。いよいよエルサレムに向かってイエス様は 足を進めていかれますが、そのイエス様と一緒に大勢の群衆がついていかれます。そんな中でスポットライトが当たっていくのは道端に座っていた2人の盲人です。この人たちが今日の主人公に近い、かなりスポットライトが当たった人物であります。道端に座っていた2人の盲人とあります。他の教会福音書といわれるマルコですとかルカを見ていきますと、どうやらこの人たちは道端に何をするために座っていたのか、物乞いをするためであります。いわゆる物乞いをするための物乞いをしている路上生活者であったということです。東京都内に向かうに従ってそういう人がですね、この道端に何かこう段ボールか何かを敷きながらですね、そして道行く人に、この、何かを求めている姿があったりいたしますが、道端に座っていた2人の盲人がここに登場します。その2人の盲人、目が見えない方です。この前も、盲導犬がいたんですけども、事故になってしまって亡くなられたクリスチャンの方がおられましたけれども、目が見えないということはですね、かなりハンディがあるわけです。見えていれば全然問題ない。でも見えないからこそそこに危険があることに気づけないんです。しかも目が見えないということはいろいろな意味でお仕事をするのに非常に難しいです。それ見といてくださいと言っても見れない。そういう中でですね、本当に限られたことしかできない日常生活がこの二人の目の見えない方々にありました。それまでは道端に座って人々に向かって何かを私たちにくださいませんかというようなことで生活をなんとか、暮らしていたような状況であります。ところがこの二人の盲人、イエス様が通られると聞いて今度は人々ではなくてイエス様に叫び始めるんです。イエスが通られると聞いて主イエスに向かって叫び始める二人の盲人たちの姿があります。どんなふうに叫んだんでしょうか。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よと彼らは声を大にして叫ぶ、そのような祈りを始めました。ダビデの子というのは、まさに来るべきメシア、キリストであります。救い主であります。その方としてイエス様のことを呼び求めています。主よ、私たちを憐れんでください。これがことの起こりです。イエス様が通られると聞いてイエス様に向かって叫び始めた二人の盲人たちの姿が出てきます。ちなみに、エレミア書の33章3節というところを開きますと、そこは神様の電話番号と言われております。 JR の333、ジェレマイア、エレミア書の33章3節、そこを見るとですね、困った時に110番じゃなくて神様にどうやったら電話かけれるのかということなんですけども、エレミア書、旧約聖書の1307ページぐらいでしょうか、33章、1306ページかな。エレミア書の33章3節、ぜひですね、開いてみてくださればと思います。神様の約束なんです。そしてこれは神様の電話番号と言われています。どんな聖書の言葉がそこに記されているのでしょうか。エレミアの33章3節、宝探しのように開いてみましょう。こんな言葉です。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 Call me、 私を呼びなさいと神様はおっしゃってるんです。私に電話かけてね、何かあったらすぐに相談してねということなんです。一人でずっと悩まないで、何か 困ったことがあるならば遠慮しないで声を大にして神様助けて、神様っていうふうに、主よ私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。まさに目が見えなくて物乞いをしていた路上生活者の二人の盲人はこの言葉に基づいてのように思いますが、とにかくですね、神様を呼び求める、イエス様を呼び求める、そういうことをし始めたのでありました。それまでとは違う生き方です。それまでは頼りになりそうな人ばっかりに声をかけていたんです。何か困ったことがあるとすぐにその頼りになりそうな、話聞いてくれそうな人に電話をして長々と話をする。しかしそういうことでやっていても、いくらやっていても埒が明かないということを彼らはもう本当に苦いほど経験していたと思います。優しそうに見える人が手のひらを返すように冷たい態度に出る、またはいろんなことで非難されていく、バカにされていく、見下されていく、そして切り捨てられていく、そういう中で何度人に裏切られたことでしょうか、何度失望したことでしょうか、そしてもう誰も信じられない、頼れないというような状況になりかかっていたかもしれません。とにかく人ではなくイエス様に向かって叫び始めた二人の盲人たちのその向きが変わったというところにまず注目していきたいと思います。これは一つの悔い改めだと思います。悔い改めというのは、向きが変わるということですね。人に向かってお願いします、助けてくださいって言っていた人がですね、神様に向かってお願いします、助けてくださいと言い始める、これが悔い改めです。向きが変わるんです。人に期待して人に助けを求めるというのが普通の人がしていることです。今ちょっとお金がないから助けてほしい、今こんな悩みがあるから話を聞いてほしい、そんなことを人に対してしているのは普通でしょう。しかしそうではなくて、長い間そうしていたんですが、彼らはついに神様に向かって声を上げ始めます。神様助けてください、神様私の願いを聞いてください、神様どうか立ち止まって振り返って私に目を向けてください、耳を傾けてください、そのような呼びかけでありました。起承転結の章の部分に移ります。次のところです。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめた。彼らはますます主よ私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てたとあります。群衆、不特定多数の人はいつでもあまり優しくありません。都会の中の孤独はだから味わうということになるかもしれませんね。たくさん人がいるんです。でも本当にその人の立場に立って親身になって寄り添って助けてくれる人なんていうのはほとんどいないんですよね。だから寂しくなる、だから背筋が凍るような冷たさを覚えます。今私がいなくなったとしてもこの人たちは誰も何事もなかったかのように日常生活を続けていくんじゃないかと思うとですね、本当に都会の中の孤独を思います。彼らは黙らっしゃいと、お前ら黙れと、そういうふうに叱りつけたんです。お前ら黙っとれと、そういうふうに叱られちゃったんです。群衆がみんなしていじめてるんです。群衆は彼らを黙れ、お前たちうるさいと、そういうふうにたしなめている、叱りつけているんです、上から目線で。ところが彼らがその時にですね、めげなかったのがすごいと思います。私たちは簡単に心が折れてしまって、もう簡単に諦めることが多いかもしれません。ちょっとお願いしてみようかなとお願いし始めて、何もないっていうか、なんかこう抵抗が来るとですね、やっぱりやめとこうかなみたいなことで、こうすごすごと引き下がっていくことがあるかもしれません。特に、日本人にはそういうタイプが多いかもしれません。かなりですね、何かすぐ抵抗があるとすぐにですね、諦めてとかやめてしまって、声を上げることもやめてしまう、沈黙してしまう。しかし彼らはますます叫び立てたと書かれています。彼らはますます声を上げて、ボリュームを上げて、そして主よ私たちを憐れんでください、ダビデの子よ メシア、来たるべきメシアよ、救い主様、イエス様、私たちを憐れんでくださいと叫び立てる。次々に次々に何度も何度も呼びかけていくということです。電話をしてもですね、繋がらない、話し中だったりとか、神様話し中ないんですけど、でも時に話し中だのかなと思うようなことがあり得るかもしれません。ここではそのような状況でしょう。人々に遮られて、人々に邪魔をされて、お前ら黙っとれと叫ぶなと呼ぶなと、そういうふうに言われた中で、でも彼らはめげなかった。謙遜に粘り強く求め続ける祈りがこれです。もう結論的なことになっていますが、神様を立ち止まらせる祈りは謙遜に粘り強く求め続ける祈りです。これを今日私は皆さんにお明かししたいと思っているんです。神様を立ち止まらせる祈りというのは、まず謙遜である必要があります。神様あれしろこれしろ、それは全然謙遜じゃありません。なんかお賽銭を投げつけてですね、これしろこれしろとか言って、日本人はすごい高飛車にやるんですけども、そんな高慢な祈りは聞かれないでしょう。特に誠の神に向かって、彼らは何とお願いしているでしょうか。私たちを憐れんでくださいと祈っています。これが謙遜でなくて何が謙遜でしょうか。本当に砕かれた魂ですよ。もう粉々にいろんなことがあって、粉々にプライドが砕かれて、お前なんか何もできないだろって言われて言い返せない、無力さと、もう自分の中のその歯がゆさの中でですね、もう心がもう本当に粉々になっていたのです。ですから憐れんでくださいとしか言えないんです。そしてもう一つは、謙遜にさらに粘り強く求め続ける祈りです。実は聖書の中に約束されていることは、そのことが前提になっています。有名な求めなさい、そうすれば与えられますという聖書の言葉は、もともとの言葉で読むならば、求め続けなさい、求め続けなさい、そうすればやがて与えられますという言葉です。一回ぐらい求めてですね、あ、ダメかと思って、それで引き下がっちゃいけないって言うんです。どんどんどん、ピンポンピンポン、出ないということならば、何回でも電話するというかですね、何回でも求め続ける、そういう粘り強さが必要であります。そしてこれはまさに信仰がなければ無理でしょう。信仰がない人は簡単に諦めて祈ることをやめます。閉塞感にとらわれている人の一つの症状は、祈ることをやめてしまうということです。期待すること、求めることをやめてしまうということです。何回かやったでしょう。でも何の音さもない。日本的にならば、のれんに腕押し、ぬかに釘、神様にしかとされているような状況でですね、祈っても何も答えがない、もう祈るのやめたということになる。しかしこの二人の目の見えない人たちはどうしたでしょうか。人々に叱られて、お前ら黙っとれって言われたんですけども、それでも彼らはますます粘り強く求め続けたんです。しかも謙遜に、本当に砕かれた魂、砕かれた心を持って、主よ、私を憐れんでください、あなたが何とかしてくださらないと私はこれ以上生きていけません、あなたが助けてくださらなければ私はもうこれでもう人生終わりです、あなた様に助けていただけなければ私は自分で自分を救うことができません。これが謙遜です。自分で自分を救えると思っている人はまだ謙遜になっていません。それは砕かれた魂になっていません。自分でまだ何とかできると考えているうちは謙遜ではないのです。しかし彼らはもうありとあらゆることをやったんです。でも全部ダメだったんです。自分の限界、自分の無力さ、それに見事に向き合わざるを得ない、そういう中でもう神様に憐れみを求める以外にない、粉々に砕かれたプライドの中で、主よ、私は憐れんでください、私は自分で自分を救うことができません、
私は自分の救い主になれません、己こそ己のよるべとかって世の人は言うんですけれども、私は自分を頼りにすることができません。
謙遜に粘り強く求め続ける祈りが続けられていきます。さて、その祈りが何をもたらしていくでしょうか。天の部分です。起承転換すると、まさにイエス様が身を転じられますね。それまではエルサレムに向かってスタスタと人々と一緒に歩いていたんです。背中を向けていたでしょう。ところがするとイエス様はまず立ち止まります。歩いていたのがピタッと立ち止まります。そしてくるっと向き直って、イエス様の方から今度はお声をかけてくださるんです。すごい言葉が書いてますね。するとイエスは立ち止まって、これですよ、神を立ち止まらせる祈り。聖書の中には神を立ち止まらせた人がいっぱい出てきます。そして私たちはその人たちに習わなければなりません。イエス様を立ち止まらせる、神様を立ち止まらせるぐらいの祈りをしなければ、何も現状が打破することがないんです。それ以上になることはない。どんどんどんどん先細りになるだけです。どんどんどんどん小さく小さくなっていって、そして希望の光が見えてまいりません。しかしこのイエス様を立ち止まらせたこの祈りを今日私たちは学びたいのです。するとイエスは立ち止まって、彼らを呼んで言われた。ちょっと来てきて、来て来て来て。そしてイエスはおっしゃるんです。私に何をしてほしいの？あなたは私に何をしてほしいの？そんなふうにイエス様は優しく問いかけてくださるわけですね。そして自分のその願いを申し上げるチャンスが与えられます。そしてそこでその人の内側に持っている信仰も告白されていくわけです。何をその人が神様に、イエス様に期待しているのか、その信仰が、信仰の言葉をイエス様は引き出そうとされます。私に何をしてほしいのか、彼らはイエスに言います。主よ、この目を開けてほしいんです。私たち目が見えないんです。目が見えないからお仕事もできないんです。路上で物乞いをすることしかできないんです。何も危険が見えません。希望の光もありません。あなたにこの目をいただ、しかしあなたは私のこの目を開けていただくことができる救い主だと私は期待しています。だから祈っています。あなたに声を上げました。主よ、どうかこの見えない目を開けてください。この目を開けていただきたい。彼らは遠慮することなく、その素直に率直に自分の願いを主に申し上げました。これも祈りですね。素直な祈りです。本音と建前なんか使い分けちゃいけませんよ。祈りの中で神様の前で背伸びしてもダメですよ。祈る時にやたらかしこまってですね、天にまします父よとか言って、そんなのやめた方がいいですよ。やめた方がいい、絶対やめた方がいい。もうそのままの姿で神様に出た方がいいですよ。神様は、私はこんなものでしかありませんと。どこまでも自分勝手で、神様でさえも私のために利用するみたいなことしか考えてませんと。どこまでも自分勝手で自己中心で、神様にあれしろこれしろと言ってしまうような傲慢なものでしかありません。主をお許しください。でも神様、私は自分で自分が救えないんです。分かっちゃいるけどやめられないんです。神様助けて。皆さん、生活習慣というものをぜひ意識していただきたいんです。人生とか人格というのは生活習慣の統計だと言われます。リコーレ牧師がそう言っています。その人の人となりというのは、その人がどう時間を使っているのか、その人がどうお金を使っているのか、その人がどう命を使っているのかということです。そのものですよね。そして私たちは、悲しいことに悪い生活習慣は習わなくてもすぐ覚えます。すぐ簡単に覚えます。
そして悲しいことに良い生活習慣、長い間トレーニングをしてやっと身につけた生活習慣もあっという間に失ってしまうことがあり得ます。聖書的で素晴らしい生活習慣の一つは聖書通読でしょう。少なくとも1日に15分とか聖書を読むと約1年間で聖書を全部通読できます。それは流れのほとりに身を置き続ける生き方です。水路のそばに植えられた木として聖書の命の水の中に自分を浸し続けて生きるようなものです。しかしこの生活習慣がですね、この聖書通読という生活習慣、デボーションと言ってもいいでしょう。静まって自分で聖書を読んで、それから会社に行く、学校に出かける、朝起きた時に、寝る前に、昼休みに、少し休憩時間に。しかし私たちはいとも簡単にせっかく身につけた生活習慣もことごとくひっくり返されるようなオセロのようなことが起こり得ます。私も弱いなと思います。だからテレビ持ってないんですけども、私テレビに弱いんですよね。だからテレビ持ってないんです。テレビがあるとですね、一日中つけっぱなしで見てるかもしれませんぼーっとして見るようなことになりかねないんです。だからテレビ持たないんです。ところがですね、世の中には今本当に魅力的なものがいっぱいありますよ。ネットもある、スマホもある、パソコンもある、インターネットもあると言い始めるとですね、もう本当に様々な誘惑に取り囲まれているでしょう。今なかってないほどに魅力的なものに囲まれています。家の中が映画館に変わることができるんです。いや、手のひらに映画館を持ち歩くことができる。何万曲の曲をですね、手に持ち歩いて四六時中自分の好きな音楽を聴くこともできるんです。そういう中で私たちは本当に生活習慣がすぐに失われてしまうかもしれませんが、そのような中でもう一度ですね、このイエス様を立ち止まらせた祈りというものに目を向けていけたらと思います。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われます。私に何をしてほしいのか。彼らは遠慮せずに素直に正直に答えます。主よ、この目を開けていただきたい、あなたならそれができると記しています。人間では無理でしょう。でもダビデの子、来たるべきメシア、そして神ご自身が作らせてくださったあなたであるならば、あなたには不可能がないでしょうと彼らは信仰を持ってイエス様にお願いをしていきます。それに対してイエス様はどのように答えられたんでしょうか。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。するとイエス様はかわいそうに思ってトマスが出てきます。マタイの福音書で5回目に出てきました。ギリシャ語の中で一番強い憐れみを表す言葉です。スプランクニゾマイという言葉です。スプランクナというのが内臓ですけども、その内臓が揺れ動く、内臓が震える、我が長彼のために痛む団長の思い、神様の憐れみです。上から目線でうわかわいそうにみたいな、そんな憐れみじゃありませんよ。普通日本的に憐れみと聞くと、もう本当に上から目線の憐れみしかありません。しかし神様の憐れみは違うんです。その人の苦しみや痛みを一緒に味わってくださるというレベルなんです。コンパッション、一緒にその人の苦しみを味わうんです。その人の辛さを一緒に味わってくださるんです。だからお腹痛いんです。イエス様は本当に心底、心の底からかわいそうにと神様の心が揺り動かされて、そして彼らの目に触られます。目が見えない人に対してどんな風にしたら一番愛を示すことができますか。それは見えない目の両まぶたに手を置いて祈って差し上げることじゃないでしょうか。イエス様はそのようになさったんですね。本当に最高のおもてなし、最高のサービスをしばしてくださいます。 彼らの目に触ってくださり、イエス様が彼らをどんなに大切な愛すべき存在かということを、もうそのイエス様の体温がその触れられたそのまぶたを通して伝わってきたことでしょう。温かいイエス様のその体温が伝わってきました。するとどうなったでしょうか。奇跡が起こります。神業です。まさに神業。人にはできないことが神にはできるのです。医者にはできないことが神にはできるのです。するとすぐさま彼らは見えるようになり、 Was blind but now I'm found I can see。 すぐさま彼らは見えるようになったんです。そしてその見える眼差しを持ってイエス様をしっかりと見つめ続けて、イエス様についていく人になっていったんです。彼らはイエス様のお弟子さんになったんですね。クリスチャンになったんです。すごいことです。今日のタイトルは神を立ち止まらせる祈りとあえて表現しました。しかしここの聖書に書かれていたところに記されていたのはイエス様が立ち止まられたということでしたね。そこのところの、このブリッジをしていきたいと思いますが、イエス様という方は聖書を見ると誠の神様であられます。で同時に誠の本当の人間になられたお方です。クリスマスに神様が私たちと同じ生身の肉体を持った人間になってくださった。難しい言葉で言うと受肉と言いますが、神様が肉を受けてくださった、取ってくださった。切れば血が流れてくる、飲まなければ喉が渇く、食べなければお腹ペコペコになってフラフラしてくる、疲れて泥のように眠ることもある。そういう生身の限界のある時間と空間とさまざまなことに制約されたこの弱っちい私たちと同じ肉体をイエス様が身にまとってくださったんです。神である方が人間となられた、それがクリスマスに起こった驚くべきことでした。その時歴史が動きました。長い間約束されていた救い主がそのようにして人間になられて、そして永遠にその人間の肉体を持たれて、そして人と共に生きることを選んでいかれた。今日も多分この後ですね、朝霞に行くためにですね越谷の駅を通っていきますが、越谷の駅でですね武蔵野線に乗り換えるときにちょっと駅をまたがなきゃいけないですね。 JR の武蔵野新越に行くときに、そこでですねよく見かけるのは JW と書いたこの看板を持っている二人連れの人です。結構立ってますよ。7、8割見ますね。10回通れば7回ぐらいそこにいるんです。 JW と書いてニコニコしながら立っている二人の人たち、ジェホバーウィットネス。彼らはエホバの証人です。物見の塔とも言われます。彼らは自分たちをクリスチャンですと言います。そしてまるで絨毯爆撃のようにしてクリスチャンにならなきゃいけませんが、とにかく出て行って伝道を伝道で一軒一軒家を回り歩いて布教活動をなさいます。エホバの証人はクリスチャンと言いますが、私たちとどこがどう違うんでしょうか。一番違うところがあります。それは彼らはクリスチャンと言いながらイエス・キリストのことを絶対に神とは認めません。絶対に神と認めません。彼らは聖書も自分たちに都合のいい新世界訳というものに改訳してですね、そしてイエス様が神様であるという聖書の箇所をかなり薄めてですね、意訳してイエス様は地上で最も偉大な人間であったけれども神ではないと言い切るのです。イエス様の神性を完全に否定します。だから異端にならざるを得ないんです。日本人に多いかもしれません。イエス様は神様ではない。憐れみ深くて一緒に涙を流してくださる方ですけど、救う力のない方。聖書が語っている方はそういう方ですか？ 違いますよ。母性的な愛も持ち合わせていますが、父性的なお父さん的な力強い人を救う力を持った神ですよ。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉である神様、光をあれと言って光をお作りになり、この天地万物を言葉によってお作りになった神の言葉そのものであるイエス様が人となられて私たちの間に住まわれたのです。ですからイエス様を立ち止まらせるということは、つまり神様を立ち止まらせるということなんですよ。そして神である主イエスを立ち止まらせる祈りは、謙遜に粘り強く求め続ける祈りです。そしてここには先立つ神様の恵みがあります。私たちが何かをする前に、私たちがイエス様を立ち止まらせる前に、まず主が私たちを立ち止まらせてくださっています。それまでは趣味に走り、楽しみにふけり、快楽にふけり、ショッピングに走り、もういろんなことでですね、自分の好きなように、足が止まらない、礼拝の方に向かない、奉仕の方に向かない、まあ、朝の礼拝だけはやっとくかもしれないけど、向こうから自由に好きなことをやりますと言って、足がですね、立ち止まらないですよ、教会の中に。もうどんどんどんどん次の方にどんどん行ってしまうんですね。ところが、いやでも世の中の人はそうですよね。あの日曜日に電車とかに乗るとまさにそうですけども、世の中のこの日本の 99% の人は全く立ち止まらずに、趣味とかショッピングとかいろんなものに、レジャーに走り回っています。日曜日祝日、立ち止まらせてくださるのは神様です。私たちは何十年かそういう生活をしているかもしれません。しかしある時、時が来ると神様は私たちを立ち止まらせてくださる。いくらショッピングをしても、もっと欲しい、もっと欲しいと思うだけで本当に幸せになれない。地位や名誉や快楽を求めていなければ、全然手のひらからこぼれ落ちるような砂でしかない。そういう中で私たちはふと立ち止まるんです。私の人生って何なんだろうか、私が本当に求めているのは何なんだろうか、本当の幸せってどこにあるんだろうか、私は何が見たくて何のために人生を生きているのか。そして私たちの向きを変えてくださいます。まず神が私たちをある日立ち止まらせてくださり、そして向きを変えてくださり、そして教会へと足を向けさせてくださるのです。イエスが通られると聞いて道行く人々ではなく、イエス様に向かって叫び始めた二人の盲人、それはかつての私たちの姿かもしれませんし、近い将来のあなたの姿でもあるかもしれません。それまではいろんなものに、流行に、これがかっこいい、これが素敵ということに振り回されて流されていた。でもふと立ち止まって、本当に大切なものって何だろうか、時代が変わっても、そしてお金では買えない本当に素敵なものって何だろうか、本当のお宝って何だろうか、そして教会に、聖書に耳を傾けていく。イエス様のことを覚え、神社仏閣ではなく、この世の儚い楽しみではなく、キリスト教会に、神の家に向かって向きが変えられていく人たち、それがここにまず早く呼び集められた皆さんではないでしょうか。主は私たちを謙遜へと導かれます。砕かれた魂、砕かれた悔いた心へと導いてくださいます。そして上から目線で、神様これしろあれしろって言って命令するような、そういう傲慢なものではなく、主は私たちを憐れんでくださいと、ダビデの子よ、救い主よと、そのような謙遜な祈りへと導かれます。そして主はすぐ簡単に立ち止まってくださらない、すぐに答えてくださらないということを通して、私たちの信仰を引き上げます。粘り強さをもたらそうとします。期 鍛えて鍛えて本当に強い信仰、筋金入りの本当の信仰へと私たちを鍛え上げてくださいます。そのためにそんな簡単にすぐにインスタントに祈りが答えられるということはあんまりないです。クリスチャンになってすぐの場合はそういうこともあったかもしれません。しかし洗礼を受けたり信仰生活が長くなってくると、だんだんそんなにすぐに祈りに応えられないということがいろんなケースで出てくることがあるでしょう。しかしその時にこそ粘り強く求め続ける、謙遜にかつ粘り強く求め続ける、そのことが私たちに先立ってもうすでに立ち止まっていてくださり、そして私たちの信仰を引き上げようとされている主イエス様をそこから本当に一番私たちが求めてやまない解決を引き出していく、神である主イエスに立ち止まっていただく、そのようなことになってまいります。今日の主法の祈祷課題のところを見ていただきますと、神を立ち止まらせる祈りができるようにと書いてますけど、これを一緒に学んでいけたらと思います。そしてですね、いろんなことが書いています。今週は大きな手術をされる方もいます。また青年たちが良い生活習慣を身につけるように、本当に誘惑にされされています。もう本当に誘惑にされされています。ぜひ良い生活習慣に、早寝早起きとかですね、夜ぐっすり寝れたら本当にもう全部全てが整ってくるんですけども、夜寝れないからこそ全部狂ってくるんです。本当に夜ぐっすり眠れる良い生活習慣が身につけれるように、そのためにはいろんなことがありますし、聖書通だとか、そして林先生、朝霞の林先生のためにもぜひ祈ってください。そして9月11日のゴスペルワークショップ、またしばらくですね病と戦っていらっしゃって、長らく教会に来れていない方も増えています。また洗礼予定の方もいます。そしてこの教会裏の空き地の話もちょっと書いてますけども、これは今日ミーティングの時にテーマにする予定です。実は私が、2007年の春にこの杉田教会に赴任してきてからもう17年ぐらい経とうとしていますが、ずっと祈り続けている祈りの課題が一つあるんです。それは裏に空き地があって、あそこを教会で買わせていただけたら本当に少し可能性がまだ大きく福音が前進していくじゃないかなと祈り続けていましたが、この前ですね持ち主に会ったんです。隣の私の半分をですね買いますっていう隣の方がいらっしゃってですね、ちょっとその立ち会いでその境界線だとかそのいろんな杭の確認で立ち会った時にお会いしたんですけども、その方がですね、実はこの土地誰か買ってもらえないかなと思っていると言ったんです。で、その時私はいやいやいや、実はちょっとすぐには買えないかもしれませんが、ですね、ぜひ教会で買わせていただけたらと思っているんです、よろしくお願いしますって教会の案内を送ってお渡ししてですね、この近所に住んでらっしゃる方なんですけども、そういう話をしました。私は神を再び立ち止まらせることができるでしょうか。この隣の土地はですね、最初誰かに買われる予定だったんですけども、それがですね、さら地になったままでまた売りに出たんですよね。そして買うことができましたね。私たちはいろんな形で問題ではなくて祈りの課題が山積みになっていると思います。でもその一つ一つを諦めないで謙遜に粘り強く祈り続けるならば、一つ一つのことにおいて神を立ち止まらせて、神様が立ち止まってくださり、そして本当に素晴らしい奇跡をなさってください。何十年かかるかもしれません。しかし愛する家族が、旦那さんが、奥さんが、子供たちが、孫たちが教会に導かれてくる、なんと素敵なことでしょうか。しばらく教会を留守にしていた方がひょっこり来られて、また同じ兄弟姉妹として一緒に歩み始めることができる。愛人卒園生が何千人もいますよね。そういう人たちの中でこの近辺に住んでいる方も何人もいます。ぜひそれの方々に少しでも、また届いていけたらと願っていますが、お祈りの時を持っていけたらと思います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。
私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。神様、あなたは本当に素晴らしい方です。さまざまなこの世的な思いにとらわれて、そして走り回っていた私たちの足を立ち止まらせてください。向きを変えて教会に足を向けさせてください。そして今日もこの恵もうとして待っておられて、このところに共に集うことが許されましたことを感謝いたします。二人の目の見えない人が、それまでは人にばっかりお願いしていましたが、向きを変えて本当に謙遜に、しかもかつ粘り強く祈り続けた、求め続けた中で、イエス様に立ち止まっていただき、神を立ち止まらせ、そしてその願いを見事に叶えていただいて、本当に素晴らしい人生がそこから始まっていたことを聖書は記録しています。どうか私たちもこの二人の目の見えなかった方に習って、神を立ち止まらせる祈りをすることができますように。それぞれの人生において祈りの課題が山積みになっております。そしてもう何十年もそれを諦めて祈らなくなっている、そういう祈りの課題も埃をかぶっているでしょう。しかしそのようなものをもう一度掘り探して、整理整頓して、そして謙遜にかつ粘り強く祈り続ける中で、神様、祈りによって勝利者となることができますように、祈りによって本当に勝ち取っていくことができますように助け導いてください。愚かな小さなものをあなたが清めて用いてくださること、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。